主イエスキリストの御名を訴えます。皆さんおはようございます。今日もですね、私たちの罪のために十字架にかかり、そして3日目に蘇られたイエス様に期待して御言葉から学んでいきたいというふうに思います。先ほども、からもお話ししておりますように、イザヤ記の言葉書は今日は神戸にあります、宝殿イエス教会という教会で、外部奉仕に行っておられます。この死の十字架クリスチャンセンターの教会ではない教会ですけれども、プロテスタントの教会でして、そちらの方に、招かれまして、奉仕をされておられます。で、実はですね、9月からずっと続けて、イザヤ節がいらっしゃらない日曜日が、続いてるんですね。カンボジアチームとか、フィリピンチーム、イスラエルチームがあって、で、今回、神戸での奉仕があるわけなんですけども、今までこれがちょっとなかったことなんですよね。ほぼ毎月、イザヤ節が、外部奉仕にされておられるって、ですね。イザヤ節のね、メッセージを記載してから来られた方もいらっしゃると思うんですけども、そのような月がですね、今毎月、始まっています。で、これはですね、実はすごく新しいことでありまして、ずっと、死の十字架クリスチャンセンターの年末年始も、年始っていうのはこの11月、年の始まりは11月、この月とせよという言葉が与えられて、11月なんですけども、その前後ぐらいずっと繰り返して語られていた予言があって、それは、新しいことが始まる。新しいステージに入ったってことは繰り返し語られていたんですけども、それが如実にこう現れている形なんですね。で、教会が新しいことが始まったってことは、私たち一人一人、この御体の教会に属している一部分である私たち自身においても、その新しいことが始まってくるっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、今日ですね、イザヤ牧師がその神戸で奉仕をされますけども、その、神戸での奉仕、今しておられると思いますけども、その奉仕のために、そして、州法の方に書いてありますけれども、大阪で、福島区民センターというところでの、伝道集会。そして、夜は関西合同カリスマ聖会ですね。これは死の十字架の方ですけれども、関西合同カリスマ聖会の方で、奉仕をされることを予定なさっておりますので、ぜひですね、皆さん取りなしに覚えていただければというふうに思っております。で、それからですね、いくつかあるんですけれども、皆さん、1月号の雲の間にある虹、この月刊誌ですね、読まれたでしょうか。先週の日曜日にはもう届いておりましたので、すでに、定期購読しておられる方は手元にあると思いますし、すでに読んでおられる方々もいらっしゃるかというふうに思うんですけども、私は雲の間にある虹出版の回し物ではないんですけども、今回はですね、ちょっと、すごくポイントのことがいくつも書かれています。で、かなりですね、これを読まれることをお勧めしております。聞いたらですね、受付にあと一冊しかないということでですね、争奪戦になるの、かなというふうに思いますけども、読まれたい方はぜひ言っていただければお貸しいたしますので、ぜひ読まれることをお勧めしますけれども、いくつか紹介したいんですけれども、一つはですね、マーリン・キャロザースさんの連載がずっと書かれておりました、賛美の実践ですね。マーリン・キャロザースさんは皆さんご存知のより、世界的な器、感謝と賛美の器として知られております。獄中からの賛美というこの本は世界中でミリオンセラーになりましたけれども、非常に、有名な、方なんですけれども、この方が、今年ですね、2013年11月の11日に天に召されました、昇天されました。で、そのマリンさんのですね、メッセージなんですけれども、書かれているわけなんですけれども、このように、見出しのところですね、見出しのところにこのように書かれていますけれども、今月の賛美の実践は、今まで読まれたものの中で最も素晴らしいメッセージとなるでしょう、というふうに冒頭に、紹介しておられます。何かというと、私は今、天国から皆様にお話ししています。そうです。本当に私たちの主イエスの恵みによって、私は天に挙げられました。で、この、文章はですね、生前ですね、まだ昇天される前に、奥様のメアリーさんに、私が昇天した時には、この文章を皆さんに挨拶として、送ってほしいということで、すでに前もって、書いておられた、文章であるんですけれども、このように書かれています。で、少しだけ読みたいというふうに思うんですけれども、このマリーさんが天に、昇天されたということの中で、最後にこのように書かれているんですね。さて、あなた方は、私という賛美のパートナーを天に持ったことになります。そして、その私は、ご自分の命を与えてくださったお方に、直接話しかけ、その愛を賛美できる立場にあるのです。あなた方が、この地上にある限り、神からの良き知らせ、福音を伝えるのに、 疲れてはなりません。神はあなたが払う努力を豊かに祝福してくださるのです。私は決して忘れません。私が人に神を知り、神を愛しなさいと勧めたとき、永遠の喜びを与えてくださったことを、いつの日にか私たちが共に集う日が来たとき、永遠に神を賛美するために新たに一つとなるのです、というふうにこのようにして書かれております。で、マーリン・キャロザースさんを通して私たちはですね、本当に多くのことを学ばされました。特にこの感謝と賛美ということからに関してたくさんのことを開かれたんですけども、マーリンさんはですね、今天国で神様に本当に近くのところで神様を賛美する、この恵みに預かっているんだということですね、書かれています。で、これはですね、私たちがですね、今語られていることの最も一番大きな、真髄っていうかですね、一番大切なところなんですね。で、さっき読みしたところの中に、私が福音を伝えたときに、私は永遠の喜びを与えられたっていうふうに書かれています。これが本当にこのマーリンさんが持っておられたスピリットなんですね。この感謝と賛美を通して、ご自身が本当に祝福を受けられましたけれども、それ以上に、福音宣教のために、本当に命のために、人々の魂のために、このことを実践なされていかれた器でした。で、そのことが書かれています。で、もう一つですね、実は、私がすごく語られたところがありまして、それは、パウル秋元牧師が連載されているところなんですけれども、この不思議なことはいつになって終わるのですかという連載が、これも雲虹にずっと毎月ついておりますけれども、ここにもですね、マーリンさんのことが実は書かれているんです。で、あまりこう、パウル牧師のですね、なんていうんですかね、普段こう、感じておられることとか、思っておられる事柄を、なんかこう、プライベートな部分でこう思ってられることをですね、あまりこう、拝見する機会ってなかなかないんですけども、今回その雲虹にちょっと、書かれているんですね。じゃあ、お見せしたいというふうに思います。11月11日、マーリン・キャロザース氏が昇天されました。家族に認められながらの穏やかな昇天だったそうですが、毎年のセミナーの旅ごとに天国のことを言っておられましたから、今頃天国で楽しんでいらっしゃるでしょう。8月か9月に毎年行っているサンディエゴのマーリン氏のセミナーをお願いしたところ、転んで腰を打たれ、体調を崩され、また軽い脳卒中も起こされたということのでした、ことでした。それでご本人には苦渋の決断とのことでしたが、来年はできないとの連絡がありました。11月の焦点を聞きますと、最後の最後まで私たちに重荷を持ってくださっていたのとわかります。10年以上前からだったと思いますが、マーリン氏がメッセージをされるのが1年に1回、私たちがサンディエゴに行くセミナーだけとなっていましたが、主が言われるからと負担がかかるにもかかわらず、毎年メッセージをしてくださいました。ある時は私たちのセミナーをしてくださって、次の日倒れてしまったこともありました。次の年は受けてくださるかなと不安でしたが、何もなかったかのように受けてくださいました。今マーリン氏が昇天されて、私は後ろ盾を失ったような気がいたしました。親を失ったこのような気持ちです。そのマーリン氏と私たちの関わりは主によりました。ある時、マーリン氏があなた方の教会に来るとの予言がありました。人間的に言えば開拓を始めたばかりの名の知れない教会に来るはずもない世界的な器ですが、驚いたことに神の言葉通りやって来られたのです。その後予言で語られたように、神学校の講師になられ、私たちが感謝と賛美の働きを協力し助けるようになり、1年に1回マーリン氏にセミナーを受けるようになったのです。その過程で主は感謝と賛美の働きの継承ということを語られました。マーリン氏もそのことを語られ、感謝と賛美の継承に関して祈ってくださいました。感謝と賛美の教えを継承する方は我々以外にもたくさんいるかもしれませんが、それは私たちにとって大きな祝福でした。マーリン氏が昇天されたので、これからは自分たちの足で立たなければいけません。というふうに書かれています。これパール牧師がこの今回書かれていることなんですけども、感謝と賛美の器、この世界的な感謝と賛美の器であるマーリン氏を通して、私たちの群れ、この主の十字架クリスチャンセンターという群れ、多くの祝福を受けました。で、パール牧師はここで書かれているように、親を失った気分、すると書かれています。先日、水曜日の水曜祈祷会の時にですね、山本牧師もこのことをおっしゃっておられました。霊の父を、天に返したような、その思いがするっていうふうに言われておられましたけれども、で、 後ろ盾を失った気がするっていうふうにここも書いているわけなんですね。本当にやはりこう、パウロ牧師も本当に戦って、このことをしておられたというふうに思うんですけども、神様がですね、語られて、最後語られていたこと何かというと、この感謝と賛美の継承だったんですね。このマーリンさんを通して継承する。継承っていうのは、受け継ぐっていうことなので、マーリンさんがあれほどこの感謝と賛美を、宮沢を、通して宮沢を見てきたように、私たちも今度はそれを、私たちがそれを受け取ったんですね。で、私たちもこれを実践する、その時に今実は来て、あるんですね。もう継承してしまったわけなんですね。で、これは誰かが継承したっていうんではなくて、パウロ牧師だけが今日継承されたんではなくて、この主の十字架クリスチャンセンターに神様は継承という形で与えてくださったわけなんですね。で、それを覚えていただきたいんですね。自分の足で立たなければなりませんっていうふうに最後に書かれていますけれども、このことをぜひですね、覚えてください。で、その後、実はそれはリバイバルの働きのためであるっていうことからもはっきりと書かれていますので、まあ、ぜひですね、まあ、買って読んで読みになることをお勧めしておりお勧めしたいというふうに思います。ということでですね、まあ、メッセージに入るんですけれども、まあ、12月の22日ということで、まあ、この時期になるとですね、どうしてもまあ触れないといけないのはクリスマスですね。多くの人は、まあ、この時期になると、まあ、クリスマスっていうことをですね、イメージするというふうに思います。街にもイルミネーション綺麗に、こう、ありますしですね。近くのスーパーに行くと、よく、もう、ね、クリスマスキャロル流れるじゃないですか。ジョイトゥーザワールドとかですね、ノーエルってこう、よく流れていますけれども、まあ、やっぱりこう、日本でも、やはりそのクリスマスといったら、そういった、雰囲気が流れてくる季節なんですね。で、クリスマスに対するイメージ、皆さんそれぞれ、あるというふうに思うんです。クリスマス好きな人もやっぱりいるというふうに思うんですね。私はやっぱり子供のことはやっぱりクリスマス好きでしたね。プレゼントがもらえるっていうですね、その喜びがですね、すごく大きかったですけれども、それからケーキが食べれるみたいなですね、そんなイメージがありました。ケーキ、まあ、どうでもいいんですけど、そのケーキの発祥は日本だそうですね。クリスマスケーキ、富士屋が始めた、ことだそうなんですけども、クリスマスケーキを食べる、その喜びを私たちは、感じていた人も多いかなというふうに思うんですけども、やっぱり、まあ、その中でも、みんなが、このノンクリスチャンが多いこの日本でも、大事なことを知らない日本でも、ほんのりと、意識して思っているのは何かというと、クリスマスはイエス様の誕生日であるっていうような認識のされ方はすごく多いというふうに思うんですね。で、実際にそのようにして、まあ、祝っている教会もやはりあるわけなんですけれども、私たちの教会、この主の十字架クリスチャンセンターにおいては、クリスマスをお祝いするっていうことはしておりません。というのは、聖書にそのように、このクリスマスとして、この12月25日をクリスマスとして、その日を祝いなさいっていう言葉は、どこにも書かれていないからなんですね。聖書、まあ、福音書を見てみますと、福音書には、イエス様の、まあ、この交渉外、また、まあ、生まれてからのことももちろん書かれていますけれども、イエス様のことが、書かれて、中心に書かれていますけれども、その福音書の中で、必ず出てくるものは何かというと、それは、イエス様の誕生ではなくて、イエス様の十字架なんですね。イエス様は、私たちの罪のために来てくださって、私たちの罪の身代わりとなって死んで、三日目に蘇られた。ですね。この十字架、この福音が、この、私たちのこの聖書が、この熱い聖書がですね、この旧約聖書から新約聖書に至るまで、熱いこの聖書が、言って一貫しているテーマはこれなんですね。実はですね、福音書を見ていても、イエス様の誕生に関して言及しているところはほとんどない。マタイとルカの福音書に、少しずつ書かれているぐらいですね。マタイには、マリアはイエスを産んだって一言だけ書かれていて、まあ、ルカの福音書の方には、イエスは海馬桶に寝させられたっていうストーリーが少しだけ書かれている程度です。それだけで、深いところまでは、誕生の時どうだった、こうだった、ね、その時にお祝いをしたとかっていうのは書かれてはいないんですね。で、実は、そのようなことになっているわけなんですね。じゃあなんで、このクリスマスが、12月25日が、キリストの誕生日、というふうに言われるようになってしまって、それをお祝いする日のかのようになってしまったかというと、実はまあ歴史的背景が多くがあるわけなんですね。ローマ帝国という非常にこう強い帝国がありましたね。国がありました。で、この国は本当に、強大な力を持っていって、多くの国を、多くの世界の多くの国々を、まあ、多くの土地をこう支配していたわけなんです。 で、それだけ、それゆえにどうなったかというと、いろんな土地の、ですね、吸収していったわけですね、文化も。ですね。いろんな文化を吸収していったんですけど、そのうちにやはり宗教もたくさん入ってきてるわけなんですね。まあ、多宗教の国になってしまったんですよ、ローマ帝国っていうのはもともと。でも、まあ、日本とも同じようなもんですけどね。多宗教の国になってしまったわけなんですね。で、そうするうちにどうなっていったかとすると、だんだんと、その広大なそのローマ帝国において、統一するのが、治めるのが難しくなったんですね。じゃあどうするかって言ったら、そうだ、宗教で一つにしてしまえ、っていうことになったわけなんですね。で、それがキリスト教だったわけなんですね。キリスト教を国教としようと、この国の宗教としようということになって、それが、このキリスト教になったんです。で、12月25日なんですけれども、そのローマ帝国が、そのキリスト教を国教とする前にですね、その前からもやはりそのローマ帝国には多くの宗教はあったんですね。で、その中で、この当時ですね、流行っていたのはですね、二つあったんですけれども、名前がですね、一つはですね、ミトラ信仰ですね。ミトラ信仰というのはですね、まあ、太陽の神様ですね。日本でもあるじゃないですか、木の神様とか山の神様とかいろいろ作るんですけど、まあ、ここでも同じように、太陽の神様。これを祀っていたのがミトラ信仰。これが流行していたわけなんですね。で、で、もう一つがですね、農作業の神様を称える祭りがあったわけなんですね。で、この二つが、実はですね、大きくこう関わってきます。で、というのは何かというと、キリスト教を国教としようとしたときに、やはりそういったもう根付いてしまった、習慣的に根付いてしまったこの宗教、じゃあどうしようかっていうことになってしまうわけなんですね。で、実はですね、その、ミトラ、宗教ですね。ミトラ教団はですね、まあ、太陽を神様としてますね。で、光を神様としていたわけ、崇めていたわけなんですよ。そしたら、聖書を開いたらですね、こう書かれているわけなんですね。光は神であったって書かれているわけですね。ヨハネの福音書にですね。あ、なんかちょうどいいじゃないっていうことになって、ちょうどそこですり替えられるわけなんですね。農作業の神様。で、この、これを祭る祭りは、豊作を祝って子供たちにたくさんのプレゼントをこう渡すっていう祭りなんですけど、豊作持つ、その植物っていうのは、種をまいて、芽を出して、それを成長して実がなって、そして枯れて、また、種を植えてっていうものですね。これがちょうどイエス・キリストの復活。ですね。誕生と復活に、つながるじゃないか。これもうまい具合、こう、スイッチできちゃったわけなんですね。ということで、あらかじめ、その、太陽の祭りとしてあった、その12月25日、征服されない太陽の祭りとして行われたその日を、じゃあクリスマスとしてしまいましょう、っていうふうに、いつの間にかこう、すげ変えられたのが、このクリスマスなんですね。なので、クリスマスっていうことを、突き詰めていくとですね、やはりこう聖書的背景根拠って何もないですね。歴史的なところから、そしてこの多くの事柄を、まあ、創作されて、できたものであるっていう事柄は、やはりこう、まあ、調べれば調べるほど出てくるものであります。なので、まあそういったこともあって、私たちの教会ではこれをお祝いしていません。だから教会、この時期に教会来たのにですね、ツリーがない、クリスマスツリーがないじゃないかとかですね、リースがないじゃないか。下はガレージですしね。ちょっと殺風景すぎるんじゃないかって思われるかもしれませんけれども、私たちの教会はクリスマスをお祝いしないんですね。よくテレビとかですね、まあ、広告見ていると、サンタさんがトナカイに乗って、ソリに乗って飛んでますよね。大抵トナカイさん、立派な角生えてますよね、生えてるじゃないですか。ちょうどこの時期のトナカイさんはですね、角が生え変わる時期らしいですね。本当はこの時期にトナカイさん、角は生えてませんよっていうのがですね、お話もあるんですけども、まあいろんな話がありますけども、とにかくですね、このクリスマスってそういう日なんだってことはですね、覚えていただきたいんですね。でもですね、実はそのクリスマスを通してですね、多くの人が知ったことっていうのがあるんですね。一つだけ、まあ多くの、まあ、間違いがあるものであるんですけども、一つだけ大切なことがですね、広まりました。それは何かというと、イエス様が、私たちのために、この地上に人として生まれてくださった。これは真実なんですね。で、今日はそのことに関してですね、いくつか見たいんですけども、今日はそのマリアの受胎告知というところです。そのイエス様が誕生する前、そのマリアに、このイエス様が聖霊によって身ごもるっていうところからですね、学びたいというふうに思うんですね。聖書に入っていきたいというふうに思うんですけれども、26節でこのように書かれています。ところで、その6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から遣わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。 この処女はダビデの家系のヨセフという人の許嫁で、名をマリアと言った。見つかいは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ、というふうにあります。で、二人の人が出てきます。それがマリアとヨセフという二人の人ですね。まあ、この男女が出てきますけれども、ここにありますように、まあ、言い名付けと書いていますけど、彼女たち、まあ、彼らは、この二人はですね、この男女は、まだ結婚する前の男女ですね。その、二人が出てくるんですけれども、まあ、処女マリアというふうに書かれています。結婚する前にですね、まあ、関係を持つということは、この当時の社会において決してないことだったんですね。それは神様が喜ばれないことであるということからは、熟知されていましたし、また、まあ、人と人の間の間に社会的に見てもやはりそれは好ましくないということからすごく見られるので、決してそのようなことはなかったんです。で、なので、まあ、この時、まだ、関係のない、この、男女の関係はないヨセフとマリア、この二人が出てくる、っていうその状態だっていうことをですね、覚えてください。で、そこに御使いが登場します。名前をガブリエルという人ですね。このガブリエルの役目は、神様の計画を伝える天使だっていうふうに言われていますけれども、天使がやってきて、ガブリエルが、マリアのところにやってきて言うわけなんですね。おめでとう、恵まれた方と。するとですね、マリアの方はどう思ったかというと、何の挨拶だろうかっていうふうにやはり思うわけなんですね。いきなりですね、何もこう、とりわけ何かこう、際立って何もやってなかったんですけども、いきなりこのように言われたもんですから、びっくりしてしまったわけなんですね。で、まあ、そのことが今書かれています。で、そして、続いて読んでいきたいというふうに思いますけれども、29節からですね、しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、いと高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。見つかいを答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それを生まれる者は聖なる者、神の子と呼ばれます。というふうに書かれています。で、これがまあ、マリアへの事態告知と呼ばれるところですね。外であるマリアに、見つかいガブリエルが告げたことは、あなたは聖霊によって身ごもった。その子は、神の子であって、その子イエスという、名前を付けなさい。その子は神の子であり、この、支配するものであると。いうふうに言ったわけなんですね。で、これはですね、すごいことがここ、奇跡が起こってるわけなんですね。で、このことに関してですね、何か分かりやすく説明しようと思ってね、いろいろこう考えたんですけど、これを説明できる、例えられるものがないぐらいのものです。外であるそのマリアに、マリアが聖霊によって身をごもったんですね。これは普通ですね、人間においては決して絶対にないことなんですね。それがないことなんですけども、それがこの時、聖霊によって起こったんですね。で、このことを皆さんは信じておられるというふうに思うんですね。キリストは、聖霊によって身ごもって生まれた子供であるということはですね。しかしですね、悲しいことにですね、中にはですね、この、まあ、神様を知らない方々、また神様のことを、クリスチャンと言っている方々の中にもですね、イエス・キリストは私生児である。人と人の間の子供であるっていうふうに言う方さえもいますね。日本で、一時期流行ったのは、ダヴィンチコードってあの本、なんか小説流行りましたよね。あれは、誰ですかね、最後の晩餐ですね。ダヴィンチの、あれですけども、あれからですね、最後の晩餐のあの絵の中に隠されたメッセージはいくつもあるっていうことを言ってですね、いくつかこうメッセージを、そのメッセージがあって、の中には、マリアは人の子供で、イエス様は人の子供であるとかですね、イエス様には実は子供がいたとかですね、そんなことを言っているのがそのダヴィンチコードなんですけども、あれはですね、点で聖書を知らないまま言っているものなんですね。いつもイザヤ星がお話しされることなんですけども、ダヴィンチが描いたあの最後の晩餐の絵というのは、やはりこの西洋の人間、西洋文化の中で生まれた人間が描いた絵である。 ってことなんですね。あの、テーブルと椅子に座っていますね。で、あの、テーブルの真ん中にイエス様が座っていて、弟子たちが並んでいます。で、あの、テーブルと椅子に腰掛けて、食事を、まあ、しているんですけれども、あの、当時のイスラエルの文化において、テーブルと椅子で食事をするっていう文化はないわけなんですね。当時のイスラエルの食事の文化っていうのは、まあ、寝そべってですね、あの、いつもイザヤ書されますけど、寝そべって、こう食事をとるわけなんですね。で、この寝そべって円になるわけなんですね。で、次の人の頭がここに、あの、ちょうど自分の胸のところに来るぐらい、お腹のところに来るぐらいになって、円になって、食べるんですね。食事を運ぶわけなんですね。で、足はどうするかというと、足は外に投げ出してほっぽり出すわけなんですね。で、そのほっぽり出している足を、イエス様は、あの、ペテロの足を洗ったっていうところありますけども、そのほっぽり出された足をイエス様は洗っておられるんです。もしですね、テーブルに、あの、座っている弟子たちの足を洗ったなら、ここにですね、潜り込んで、足をイエス様が洗ったっていうことになるので、あれは点でおかしな、まあ、やはり無理がありますね。点でおかしな、やはり、話なんですけども、やはりそれぐらい言われるぐらいの奇跡なんです。そう言われてしまうぐらいの、その奇跡なんです。それがこの時起こったんですね。で、皆さんも、そのことは知っておられると思いますし、信じておられると思うんですね。イエス様は、聖霊によって身ごもった。ということですね。このことを信じておられると思うんですけども。続いてですね、このように書かれているんですね。36節から読みます。ご覧なさい。あなたの親類のエリサベツも、あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。まあ、エリサベツというまた別の人が出てきますけれども、これはバプテスマのヨハネの、まあ、母親ですね。この、一章の初めの方に書かれますけれども、ゼカリアとこのエリサベツの子供が、あの、その、バプテスマのヨハネと呼ばれる人物になってくるわけなんですけれども、またここにおいても、エリサベツは不妊の人だったわけなんですけれども、この人も神様の時が来た時に、声を宿したわけなんです。で、子供を授かって、ヨハネも、産むわけなんですけれども、そのエリサベツさえも、妊娠しているじゃないかと、子供を宿しているではないかっていうふうに言うわけなんですね。で、次なんですけども、このように書かれてですね、神にとって不可能なことは一つもありません。今日は実はですね、今日の一つ目の、メッセージはこれであって、今日の一番のメッセージはこれなんです。神にとって不可能なことは一つもありません。神にとって不可能なことは一つもありません。神にとって不可能なことは一つもないんですね。もう今日はですね、もうこれだけを連呼するぐらい、いいぐらいのメッセージなんです。神にとって不可能なことは一つもありません。なんです。いや、私の問題は、神にとって不可能なことは一つもありません。私の家族の問題はどう、神にとって不可能なことは一つもありません。なんです。神にとって不可能なことは一つもないんですね。私たちはですね、不思議なもんでですね、イエス様が聖霊によって身ごもられたっていうことは信じられるのに、私たちは、私たちのこの問題を神様が解決してくださるっていうですね、素直にですね、神様にとって不可能なことは一つもないって言って信じているかどうかっていうのはですね、また別になっているわけなんですね。いや、私の問題は別よって。私の問題は、神様にも不可能かもしれないみたいなですね。思ってしまっているわけなんですね。もし私たちが、神にとって不可能なことは一つもありません。これを、本当に知っているならば、本当に信じているならば、もっと神様を体験するわけなんです。もっと神様を知っているわけなんです。この日本、もちろんこの主の十字架クリスチャンセンターにおいては信仰を持ちなさいということを強く語られていますね。たくさん証はありますね。で、日本にも多くの、クリスチャンはたくさん、まあ、少ない中にもまだいるんですけども、それでも本当にわずかな人しか神様が不可能なことをしてくださったっていう証を持っている人ってですね、少ないんです。で、神様が不可能なことをしてくださったっていう証を持っている人っていうのはですね、遠くないんですね。なぜかというと、この神にとって不可能なことは一つもありませんっていうことを、まだ信じているところまで、本当に信じている自分自身にそれを、当てはめて信じている方がですね、やはり多くないっていうことなんですね。で、私たちの教会では何度も何度もこのことを話していますし、また、じゃあそのためには、 信仰を持ちなさいということを繰り返し語ってきたので、多くの方はたくさんの祝福を受けてきたと思います。証をたくさんあるというふうに思います。でも、もっともっと私たちはその祝福を見ることができるはずなんですね。で、神にとって不可能なことは一つもないんですね。じゃあ、どうしたら神にとって不可能なことが一つもありませんということを私たちが人生の後で体験することができるかということなんですね。これは二つ目のポイントなんですけども、次の御言葉に移りたいというふうに思うんですけど、マリアのことが書かれています。で、マリアが、まあ、言ったセリフ、言葉なんですけども、これは本当にマリアが素晴らしい信仰者だなっていうことを、なんかこう感じさせる、まあ、すごく集約されている言葉だなというふうに私自身はすごく感じているんですね。ただ、マリアをこれは、崇める言葉でもないですし、マリアをこう、称えるようなことを言っているところは決してなりません。マリアは本当に素晴らしい信仰の人ですし、誠実に神様に仕えた人であって、もしマリアを私たちが、崇拝するようなことがあれば、それはもう一番マリアが悲しむことですし、神様、イエス様は忌み嫌われる偶像崇拝を、イエス・キリストの神様以外の名を崇めることを、決して許されることはありません。これは罪であるというふうにはっきりと書かれているので、あれは明らかにそうなんです。なので、それはしっかりと皆さん念頭に入れていただいた上で言いますけれども、38節、マリアはこういうわけなんですね。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞ、あなたのお言葉通りにこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていったっていうふうにあります。マリアは、あなたは聖霊によって身ごもりますよって言われたときに、なんて言ったかというと、そのときに、本当に主は私のはし、私は主のはしためです。あなたの言葉が私の身になりますようにって。その言葉のその通りを、彼女はここ受け取ったわけなんですね。もしですよ、もしですよ、まあ、あったとして、マリアはこのときですね、いや、困ると。まだヨセフとですね、結婚もしたいのにいきなり子供を授けられると困ると、社会的立場も考えてくださいと、見つかりですね、神様、ちょっと待ってくださいってですね、ちょっととんでもない。いやいや、イエス様なんてそんな神様の子供なんて私にはちょっと荷が重すぎます、みたいなことを言ったとします。するとこの時、神の奇跡起こってないというふうに思うんですね。いや、せめて結婚してからにしてちょうだいとか言ってたらですね、まだ起こらなかったでしょう。でも彼女はこの時に、いや、そうです、神様。私は主のはしためです。私はあなたのしもべ、奴隷です。だからあなたの言葉のその通りに私の身になりますようにと言って、彼女はこれを受け取ったんですね。これがマリアの信仰なんですね。で、マリアは決して先ほども言いましたように崇められる対象ではないんですけども、私たちはこの聖書に出てくるこのマリアから学ぶべきことはここなんですね。本当に身を低くして、彼女は神の言葉がこの通りになるようにと、彼女は神の言葉を受け取ったんですね。それからもしかしたら社会的に、自分がなんか非難されたりとかですね、厳しい立場に置かれるかもしれないということは、マリアも容易に彼女も、考えることができたというふうに思います。実際にヨセフは、マリアを内密にさらせようとしたというふうにも書かれているわけぐらいですので、マリアにとってもヨセフにとっても、ある、問題の火種になることは、彼らにとっても、やはり想像の範囲内だったというふうに思うんですけれども、それでも彼女はこれを受け取った。それは、これは神の言葉。神の言葉に対するマリアは、全面的に彼女はそれを信頼することができたからなんですね。で、実はですね、私たちは神様の祝福、神様の奇跡を見る鍵はここにあるんです。神の言葉を本当に信じて、それを全面的に受け取っているかどうかなんですね。で、いくつか証をですね、したいというふうに思うんですけども、一つ一番有名な証をしますね。この、主の十字架クリスチャンセンターの責任長老であって、東京、アントニオ教会の牧師である、パウロ・秋元牧師ですね。次男のベニヤミン君ですね。ベニヤミン君は生まれつき脳障害で生まれてきたですね。で、生まれつき脳障害で、決してこの病気は治りません。一生障害を抱えたままで生きていきます。っていうふうに診断されるわけなんですね。で、それも、10名以上のお医者さん、その専門的なお医者さんが、そのように診察した、結果、東京都の、難病指定 に認定されるほどの病気だったんです。つまり、不可能だ。この病気が治ることは不可能だっていうことを宣告されたわけなんですね。お医者さんから。しかし、その時、パウロ・秋元牧師は、神様に祈られたわけなんですね。神様、どうかこのことに対して、神様の言葉をください。神様の解決をください。すると、 先日のカリスマ聖火の時に少しお話されました。結構あっさりと答えられたそうです。神様は。なんて答えたかというと、私はその病を癒す。でですね、私たちはこの証何度も聞いていますけれども、やはり自分の立場に置き換えるとですね、専門的な本当にお医者さんたちが、まあ、東京都のお医者さん、もう立派なお医者さんだというふうに思うんですね。本当に、やはりこの数値的にも、そのカルテの、においては、その数値としては、その本当にこの困難難しい状況で治らないっていう、それは正しいですね、診察結果だったというふうに思うんですけども、それを突きつけられたときに、その中であっても神様が癒すって言われたときに、パウロ牧師は、その癒すって言われたその神様の言葉を受け止められたわけなんですね。そして言われるわけなんですね。お医者さんに神様が癒すっていうふうに告白しなさい。で、パウロ牧師は、いや、神様が必ず癒してくださいますって、絶対治りませんって言ったお医者さんに、神様が癒してくださいますって言って逃げて帰ったっていうふうにですね、言われますけれども、明かしされて言われますけれども、実際にそれからベニヤミン君は癒されたわけなんですね。その、難病、本当に癒されることがないって言われたその病気が完治してしまったわけなんですね。2、3年前ちょうど白馬でですね、ばったり、ベニ君とですね、会ったんですね。最初わからなかったんです、ベニー君。ちょっとかっこよくて。子供の頃のイメージがちょっと強くてですね、あんなにかっこよくなるとは思わなかったですね。全然こう違ってて、それぐらいなんかもうシュッとしててですね、大学院生ですかね。国立大学の院生ということなんですけども、本当にその、発達するほど、こともないって言われたその知能だったりとか、運動能力であったりとかして、においても、本当に、すごいんですね。優れているわけなんですね。始まりは不可能、突きつけられたところなんです。でも、パウロ秋元牧師はそこから神様に祈られて、神様が癒すっていう言葉に立たれたんですね。で、これが私たちの、与えられているこの祝福なんですね。もう一つ、した証を紹介しますけれども、これも、今週の雲虹に、ある、メッセージの中に書かれている証です。っていうのは、メッセージの中に今回ですね、ダンケン・サトコ牧師、アメリカの宣教師でありますけれども、のメッセージがあります。エシルンちゃんのお母さんですね。って言った方が、わかりやすいかもしれませんけれども、このダンケン・サトコさんは、まあ、かやつまでいくつかお話ししますけれども、もともとはですね、ここにあった言葉の通りはお話しますけども、チャラチャラした人だったそうです。ですね、毎晩ですね、まあ、クラブが良い、パーティー三昧というふうに書かれていますけれども、そのような女性だったそうなんですね、遊びほうけていたというふうに書かれております。ところがその方にですね、19歳ぐらいの頃ですかね、毎日伝道してくる方がいたと、イエス様のことを信じて、そのイエス様の祝福を、このダンケン・サトコさんに、明かしされて、伝道してくる方がいらっしゃったわけなんですね。で、ダンケン・サトコさんも、その時は、まあ、無視していたというか、まあ、困ったなっていうリアクションですよね。なんか、厄介なことを、こう、吹っかけられているなって感じで、その福音を突っ張れていたわけなんですね。毎日、こう、トラクトを、毎日こもって来られるんですけども、それは、もう破ってやって、また持ってくるんで、また破ってやって、みたいな、毎日を繰り返していたわけなんですね。ところがある日、ナンケンさんは病気になってしまうわけなんですね。病気になってしまったことをきっかけに、その19歳の時に、イエス様の福音をですね、彼女は信じることができるようになったわけなんですね。で、それからというものを本当に彼女の内側には喜びが溢れているっていうふうに書かれています。で、イエス様のことを救われた、クリスチャーになったこのナンケンさんなんですけども、サトコさんなんですけども、その後アメリカ人の男性と結婚されるわけですよね。アメリカ人の男性と結婚されて、そしてお子さん生まれます。シュルンちゃんですね。お子さんが生まれます。で、まあ、幸せな新婚生活、ですね、送り始めたんですけれども、ある日突然ですね、そのご主人が、去っていくわけなんです。ここにある言葉を使いますけれども、まあ、ダンケンさんの言葉そのまま使いますけれども、私と娘を捨てて行ったと。捨てて行ったっていうふうに書かれています。捨てられてしまったわけなんですね。で、ダンケンさん、まあ、この時アメリカにいますので、まあ、正直、この、まあ、異国の地ですよね。異国の地で、一人、そして母親一人、そして目の前にその子供は、シュルちゃんは、自閉症であったわけなんですね。非常に大きなハンディを持っていたわけなんですね。ここの話を聞くとですね、すごくこう、 辛いというかですね、こう悲しい出来事に悲しさがこうどんどんどんどん重なっている出来事であるんですけども、そのことが書かれています。ところがですね、神様はですね、このように言われるわけなんですね。ちょっと読みしますけれども、その後クリスチャンの男性と結婚し、幸せに信仰生活を送っていましたが、ある事件が起こります。私の夫が信仰を捨て、私も生まれたばかりの子供も捨て、出て行ってしまったのです。何が何だか分からず神様に向かって祈ると、神様は全てのことに感謝しなさいと語られました。それだけではなく、全てのことを働かせて益とすると語られました。でも最初は感謝できませんでした。しかし神様は続けて、あなたの夫はあなたを捨てて去った。あなたを捨てて去った。では、でもあなたはどうするのですか？私を賛美することを、感謝することを選びますか？それともあなたも信仰を捨て去りますか？と問われました。幸いその当時私は誰も親しい知人がいないアメリカに引っ越しをしたばかりで、いわば異国の地でのこのことが起こりました。イエス様以外誰も頼れる人がいなかったので、イエス様を信じていくことに決めました。ですね。イエス様はですね、二つの選択を迫られたんですね。神様を感謝することを選びますか？それとも私のもとを去っていきますか？どちらをあなたを選びますか？で、この時、さとこさんは、イエス様しか頼れる人がいないっていうその中で、イエス様のことを選ぶことを決心します。で、続きですね。イエス様を信じ続けていく決心をし、まずしようと思ったことは、結婚生活が破綻してしまったのだからアメリカから日本へ帰国することでしたと。しかし、祈ったところの心に胸騒ぎがし、平安がありませんでした。なのでアメリカに留まりました。その時後、どうも、この子、娘は、普通の子供と違う、おかしいと思っていた娘が、自閉症であるということが診断されました。自閉症とは現代の医学でまだまだ解明されておらず、いわば不治の病です。ですがアメリカは自閉症の研究やケアが最先端を言っています。そのおかげでベストのケアが受けられていますというふうに、続いていきますけれども、自閉症の娘さんですけれども、この時自閉症であることが分かりました。で、当時はですね、本当に大変だったそうです。怪獣エシュルンというあだ名をつけられるぐらいに、本当に暴れ回っていて、薬で抑えつけないとダメなぐらいに暴れ回る子だったそうなんですね。で、その子が、だけこう自分の元にいるわけなんですね。で、その中にあってもやはりですね、感謝と賛美を続けられたそうです。で、そしてエシュルンちゃん自身も賛美をするようにっていうふうに語られて、彼女も賛美をし始めました。するとですね、次々にこの家族に気づきが起こっていくわけなんですね。まず一つはエシュルンちゃんですね。賛美大会に映像なんかもよく今出てくるのでわかるというふうに思うんですけども、本当に素晴らしい賛美をですね、するんですね。で、その自閉症であったこともわからないぐらいに、イスラエルチームに先月使わされたイスラエルチームにシルンちゃん、去年ですかね、去年のイスラエルチームにシルンちゃん行ってるんですけども、洗礼式受けているんですけども、その時にも20時間ぐらいかかるそのフライトの時にもじっとちゃんと座って暴れ回ったりすることがちゃんと座っていておとなしくですね、で賛美をして、本当にチーム結構イスラエルチームですね、忙しいんですよね2週間ぐらいあって、本当にいろんなコツアーもあったりするので結構忙しいんですけど、その中にあっても何の問題もなく過ごすことができたんですね。そればかりじゃなくて、その自閉症であることの上に、このアメリカはそのそれに対する、ケアなんかは、すごく最先端を言ってるということで、多くの、助けをいただくことができて、経済的にも、また家とかもですね、勉強や家の保障もたくさん受けることができて、本当に祝福されることができたわけなんですね。で、ダンケンさん自体も、やはり、その祝福を預かっていたわけなんですね。で、ちょっと、飛ばしますけれども、自閉症と娘が診断された時は、目の前が真っ暗になってしまい、親子心中を考えていました。今ではこの子が祝福になっています。この子がいてくれたから私自身も神様の素晴らしさ、また真実さを体験することができました。そして不思議なことにこの子を通して多くの方々が希望を受けています。そして私ですが、今まで人生をチャラチャラとしか歩んだことがなく、何かを続けるということができませんでした。ですがイエス様を信じ続けることだけは止めることがなかったのです。それを見て家族、親族一同が驚きました。そしてまた、なんであれだけ辛いことがあったのに喜んでいるのと不思議がありました。今まで私の存在は悩みの種だけでしかありませんでしたが、こんな私を通して家族親族一同が イエス様を知るきっかけとなりました。そして今私は牧師となり、アメリカで宣教師をして、宣教師での働きをしているのです。すべてがコントロールを失っているかに見えるときも、神様は働いておられ、すべてを働かせて生きとしてくださることと言っておられます。主の言葉が語られたときに、それは成就していきます。だから私たちは、神の言葉を握り、その成就の時が来るまで、その言葉に立つことが必要です。使徒パウロは新約聖書で最も用いられた人物として知られています。でも聖書を読むとわかるように、最も苦しみにあった人物です。ですがその人物自らが勧めをしています。いつも主にあって喜びなさい。そしてさらに繰り返し、もう一度言います。喜びなさいと。素晴らしい御言葉が主から私たちの群れに、また私たち一人一人になって語られました。私たちが主にあって喜ぶときに、素晴らしい恵みがなされていくでしょう。さらに主に期待し、信頼して従っていきましょうっていうふうに語られているわけなんですけども、その本当に最悪って思われたときに、ダンケンさんでしたけれども、その生活、あったんですけども、そのときに彼女は神様のことを受け取ったんですね。それも、それを選んだっていうふうに書かれているんです。選択したっていうふうに書かれているんです。私たちにも神様は選択させられるんですね。いつも言いますけれども、神様は決して私たちを強制的に信じなさいって言われる方じゃないんです。強制的にこうしなさいって言われる方じゃないんです。選択させられるんです。感謝することを選択させられる。神様に従うことを、神様の言葉を受け取ることを選択しなさいっていうふうに語られるんですね。これが私たちが神様の祝福を受けるポイントなんですね。で、皆さんも語られている言葉があるんです。神様が語っておられる言葉が。それを受け取るかどうか。すると、受け取った人は、神にとって不可能なことは一つもないって書かれていますから、私たちには不可能なことを神様が解決してくださる。私たち自身はやはり、たくさんできないことがある。私たちは不可能なことをたくさん持ってるんですね。先ほどゴスペルクラブのことで少し話がありました。まあ、精神病の病棟に行ったということの話をしましたけれども、正直言って、まあ、ゴスペルクラブのメンバーにおいて、ですね。私自身を見て、誰一人として、その精神的な病を持った方、患っている方、その中で入院をしているほどの人たちを、助けてあげることは決して私たちにはできない。だけど、神様ならば、その人たちを癒すことができる。神様ならば、その方々を助けることはできるんです。だから私たちは、神様の言葉に立って、その人たちの前で賛美をする。神様に働いていただくことができるように、本当に砕かれて、祈って、賛美隊として出ていくことをしているわけなんですね。で、神にとって不可能なことは一つもないっていうときに、皆さん、私たちはですね、選択を迫られるんです。信仰という選択。神様の言葉に立つかどうかっていう、その選択を、神様の信仰に立つかっていう選択を、私たちは責められているってことをですね、覚えていただきたいと思います。その選択をした人が、神様の言葉を選んだ人が、神様の祝福を受けているわけなんですね。一人一人あるというふうに思うんです。その神様が与えた言葉っていうのはですね。私が与えられた御言葉がですね、まあ、この死の十字架クリスチャンセンターに今年与えた御言葉そのものなんですね。いつも死にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。最初ですね、まあ、ブログとかでですね、まあ、即時、まあ、SI チームの、チーム中にもですね、この御言葉がですね、すぐ、今年の御言葉ですって発表されるので、すぐ、あ、今年の御言葉これってことわかるんですけども、これ聞いたときですね、私はですね、あ、いたーと思ったんですね。ですね、B ちゃんは自分の名前が出てきて、やったーって思ったそうなんですけども、私はあ、いたーと思ったんですね。ということは何かというと、喜びなさいがですね、私は苦手なんですよ。ですね、去年ですね、長崎教会でですね、いつも喜んでいなさいっていうのを態度に全てのことに感謝しなさいでした。で、正直これ、まあ、出てきますけれども、この時も開いたと思ったんですけども、今回はそれは2倍ですよ。喜びなさい、2回出てくるんですね。喜びなさい出てくるんですけども、私はですね、まあ悲しい、恥ずかしい話ですね。これが苦手でですね、開いたって思ったんですね。開いたと思ったんですけども、11月10日ですかね、イザヤ星がイザヤ地域から帰国されて、まあ最初の日曜日にこの御言葉からメッセージ語ってくださいました。その時にですね、語られてしまったんですね。何を語られたかというと、あなたに私は語っていますよ、と。ですね。あなたの人生を変える言葉ですよ、っていうふうに私は語られたんですね。私はですね、喜びなさいって言葉が。でですね、最近私はですね、長崎教会の、ね、牧師の方々にですね、いじめられるわけなんですね。なんていじめられるかというと、 早く結婚しなさいっていうですね、言われるわけなんですね。ちょっと言われてるわけなんですね。大抵ですね、その結婚しなさいって言われてですね、その後にですね、祈りが弱いのよって言われるわけなんですけどもですね、まあ言われるんです。で、そうは言ってもですね、まあ、何クソっていう感じですけどですね、まあ、私もですね、一応ですね、まあ、長崎に来て10年経ちますけど、その10年間ですね、まあ一応ちゃんとそこに関しては祈っていたはずなので、そんな、ね、頭ごなしに祈っていくのが弱いからよとか言われてもですね、もう何クソって思うじゃないですか。ね、なので、あれなんですけど、でも、私はちょっとですね、別の見方をしておりまして、もちろんその祈りっていうのはもちろん大事で、もちろんそれをするんですけども、私はですね、喜びなさいってテーマだというふうに私は思ってるんですね。その時がその時じゃないかなっていうふうに思ってるんです。私に与えられているその確信というのはですね。なので皆さんですね、ぜひ私の結婚式には来てくださいね。その式次第にはですね、必ずこの御言葉が載っているというふうに思いますので、その時に、この証をしていたら、この続き、これで完成したっていうのはですね、皆さん、ぜひ思い出していただきたいというふうに思うんですけども、皆さんにもですね、あるんです、言葉が。与えられている言葉が。喜びなさいの人もいると思います。感謝しなさい、祈りなさいの人もいると思うんですね。悔い改めなさいかもしれないし、賛美しなさい、許しなさいかもしれない。一人一人に神様の言葉があるんです。神様が語っておられる。それを私たちが受け止めているかどうかなんです。私はまだその道の途中なんです。で、皆さんにもその与えられている言葉があって、私にもあって、です。で、私たちがその与えられているその言葉を受け止めたときに、私たちにとってその不可能なことが開かれていくんですね。ぜひですね、その神様の言葉に期待していただきたいと思います。最後にですね、なりますけども、神にとって不可能なことは一つもありません。で、これは聖書が語っている紛れもない事実なんですね。これ私たちが本当に体験していくために、本当に私たちが身に、ですね、自分自身の人生の中にこれを体験していくために、まずですね、神の言葉を本当に、この時マリアが言ったように、マリアはここでしているように、本当に私は主のはしためです。どうぞあなたの言葉の通りにこの身になりますようにと言って、本当にへりくだって神の言葉に聞けるようにですね、なっていきたいというふうに思います。それでは、お祈りしたいというふうに思います。愛するイエス様、この御言葉を心から感謝いたします。どうぞ私たちが、あなたの言葉をそのまま受け取ることができるように、本当に私は主のはしためです。あなたの言葉のその通りになるように、こういったマリアのように神の言葉を受け取ることのできるように、その信仰を与えてください。神にとって不可能なことは一つもありません。そのあなたのその言葉を生きていくことができるように、豊かに導いてください。最後に、お祈りをしていきたいというふうに思います。まずはじめにですね、悔い改めをしていきたいというふうに思います。聖書は私たちを罪人と言っています。まずですね、神様の前に罪がある、ならばそれを差し出して悔い改めの時をお持ちしていきたいというふうに思います。イエス様、どうぞ今私はあなたの前に出てきました。あなたが豊かに働いてくださり、神様の御業をなし、栄光を表し、癒しを与え、解放を与え、慰めを与え、解決を与え、神様の勝利を表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって、この風、この風を今完全に癒せるよ。癒せるよ。癒せるよ。鼻水、くしゃみ、あと咳、痰、これも完全に痩せるよ。発熱頭痛、これも完全に痩せるよ。アーメン。またこの腰の痛みを完全に取り除いてください。イエス・キリストによってこの腰を今完全に治る。イエス・キリストの権威によって今完全に腰を痩せるよ。またどうぞこの目に触れてください。イエス・キリストによってこの目を今完全に治る。アーメン。非常にこう、否定的な施策にこう囚われていた方がいますが、この、切り返していきなさい。あなたが与えているこの信仰を持ち、選択をし、感謝と賛美に切り替えていきなさいと主張されます。また、この不平不満が行った方に、神様感謝をするように、賛美をするように語っておられます。この不平不満はこのスタートにはならないと主張されます。感謝と賛美、ここがスタートであると主張されます。ここをスタートとしていくとき、あなたの人生はさらに新しくされていくと主張されます。アーメン。 皆様ありがとうございます。さらにどうか主が豊かに語り与えてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。イエスキリストの名前によってお願いいたします。アメン。それではお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
あおぎの悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しい交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、豊かにとこしえに限りなくありますように。いたします。どうぞお座りください。それでは、このままですね、お知らせを。